午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年7月16日のマス GR カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はイーサン・ドルギさんによるブレード・グラップス&バーンサイド・グラップス、網目群とバーンサイド群です。この研究では網目群という複雑な構造を持つ群の特別な章について掘り下げています。特に半分ねじれの生成源にねじれ関係を追加したいわゆる切り詰められた網目群という概念に注目しているのが面白いところです。著者の方はこの切り詰められた照射像の核がプリミティブなバーンサイド群と呼ばれる形になることを突き止めました。さらにこのプリミティブなバーンサイド群が有限であるかどうかの結果もいくつか導き出しています。解析の手法は純粋に群論的なアプローチでまとめられていますが、最後にはレフシェッツファイブレーションという幾何学的な視点からの解釈についても触れています。代数的な議論だけで突き進みながら最終的に幾何学的な風景へとつながっていく構成に非常に心地よい展開を感じますね。2本目はリッカルド・アラゴナさんとマルティナ・イアンナ・コーネさんによるオンザッパス・ゼップ・プロダクト・オブ・アレスド・ツー・グループ・アンド・アサイクリック・グループ・リース・ツー・グループと巡回群のザッパ・セップ積についてです。この論文ではある種の群を2つの部分群に分解するザッパ・セップ積という構造について、特にリース・ツー・グループと巡回群の組み合わせを分類しています。もともとは単純群の白鬼部分群の研究を広げたいという目的で書かれたそうです。これまでの研究では二面体群などが扱われていましたが、今回のリース2グループは規定がランク2の自由アーベル群であるためかなり手強い相手になりますね。著者たちは多環表示という手法を使い、行列を用いて巡回群がどのように作用するかを分析しました。対照的なケースとそうでないケースに分けて複雑な合同式を用いて見事に分類を完了させています。特に積が分裂するかしないかを決めるパラメータを特定している点や規定が正規部分群であるという仮定紙はかなり強力な制限であることを見抜いた点に研究者の鋭い視点を感じます。最終的に白鬼部分群の理解に向けた重要なパズルの一辺を埋める結果となりました。3本目はサヤンタ・チャタジーさんとアングスマンダスさんによるサイクリック・プロバビリティ・オブ・アフィニテ・グループ有限群の巡回確率です。この論文では有限群からランダムに選んだ2つの要素が巡回部分群を生成する確率、いわゆる巡回確率という新しい指標を提案しています。これまでも2つの要素が過干である確率などが研究されてきましたが、今回の巡回確率は群がべき例であるか、あるいは過解であるかといった構造的な性質をより精密に判定できるのではないかという視点から分析されています。研究ではジョルダンのトーシェント関数などの情報的な関数を駆使してこの確率の上下限を導き出しています。特に面白いのが巡回ではない群においてこの確率の最大値は8分の5になるということで、これは4元数群など特定の構造を持つ場合にのみ起こります。また巡回確率がちょうど2分の1になる有限群は存在しないという意外な結果も導き出されました。さらに確率が3分の1より大きければ超過解群になり、4分の1より大きければ過解群になるという十分条件も示されています。従来の指標では判定が難しかったケースでもこの巡回確率を使えば群の生態を突き止められる可能性があり、非常に実用的な道具になるでしょう。4本目はエドゥアルド・レジェスさんとティアンチワンさんによるイガラリティオブマンハッタンマニフォールズ&イグザクトディメンショナリティフォーリレイティブリーアノソブグラップス、相対アノソフ群に対するマンハッタン多様体の生息性と正確な次元性です。この論文では幾 化学的に有限な群をより一般化した相対アノソフ群という枠組みでパターソン・サリバン速度の性質を詳しく調べています。もともとこの分野では熱力学的形式論が使えないため生息性や次元性を証明するのがとても難しいという壁がありました。そこで著者たちはボーエン・マルギリス・サリバン速度が有限で混合しているという動的な性質をうまく利用しています。具体的にはフロー空間上の第1回騎射像や群遅刻サイクルを構築しキングマンの劣化法的人アーゴディック定理を適用するという非常に巧妙なアプローチをとっています。その結果パターソン・サリバン速度が正確な次元を持つことやマンハッタン多様体が C1 生息であることが証明されました。特に成長指標が限界錐の内部で厳格に O であるという結論を導き出した点はこれまでの研究を大きく発展させていて驚かされます。さらに相対モース群においてスカラー・カルタン計量がグロモフ双極的であることを示したことでリー群の理論と古典的な双極幾何学が見事に結びつきました。5本目はニコラス・マッテボンさん、ボロディミル・ネクラシェビッチさん、ティアン・イーゼンさんによるコメンスレーティング・アクションズ・アンド・セルフ・シミラー・グラップス過感化作用と自己相似群です。この論文ではルート付き機に作用する自己相似な分子群という非常に興味深い構造を持つ群を扱っています。特に群の幾何学的な性質と解析的な性質を結びつけることに挑戦していてそのアプローチがとても巧みです。シュライアーグラフや目のグラフと呼ばれるものの幾何学的構造を分析することで極限空間の局所的なトポロジーとの二元性を明らかにしました。ここでの大きな成果はシエルピンスキーの絨毯群がアメナブルでありながらプロパティ FW を持つことを示した点です。無限で有限生成のアメナブル群がこの性質を持つ例はこれまで見つかっていませんでしたからこれはかなり画期的な発見だと思います。一方で有名な第一グリゴ力群についてはプロパティ PW を持たないことが証明されました。群論における長年の未解決問題に幾何学的な視点から鮮やかな答えを出した素晴らしい研究ですね。6本目はアンドレ・カルバーリョさんによるザ・ポスト・コレポン・プロブレム・フォー・フリー・グラップス・イズ・アンド・チデーブル自由群におけるポスト対応問題は決定不能であるです。この論文では有限生成自由群におけるポスト対応問題が決定不能であることを証明しています。これはアルゴリズム的な群論において長く未解決だった問題でついに答えが出たということですね。具体的には2つの順動傾斜像があるときどちらの斜像を通しても同じ像になるようなゼロではない要素が存在するかどうかを判定できるかという問題です。驚くべきは片方の斜像が単斜である場合でもこの判定は不可能だという点です。透過器が有限生成であることは分かっているのにそれが空っぽかどうかあるいはそのランクがいくつかさえ計算できないなんてもどかしいですよね。証明の手法がとても巧妙でサイクリックタグシステムの停止問題から始まる還元チェーンを用いています。まずタグシステムから有限の決定論的な逆変換器を作りそれが停止することと変換器が非自明な固定ループを持つことを結びつけています。そしてそれを自由群の準同傾斜像のペアに変換することで決定不能性を導き出しました。この結果によってスタリングスさんが1984年に提示したランク問題に否定的な答えが出ました。また仮想準同傾斜像の固定部分群の規定を計算するアルゴリズムも存在しないことが示されています。単なる準同傾斜像の固定部分群は計算可能であるのに一般的な透過器になると途端に計算できなくなるという非常に鋭い対比が書かれた研究でした。7本目はルシア・アセンシオ・マルティンさんとパロマ・ロペス・ラリオスさんによるグラップス・ウィズ・フィニートリー・メニー・ショートレックス・コンズ 有限弧のショートレックスキリを持つ群です。この論文では群のケーリーグラフという幾何学的な構造と言葉の生息性という計算幾何学的な視点を結びつける新しい概念ショートレックス版のフェロートラベラー特性を導入しています。これはある単語が最短で辞書順に一番小さい表現ではないとき、それをより小さい表現に置き換えても2つの経路が一定の距離内で並走して進むという性質のことです。研究の結果、この特性を持つ群はショートレックス切りの型が有限弧であり、その結果として最短辞書順表現の集合が生息言語になることが証明されました。さらにこれが有利的な増大関数を持つことにもつながります。ただ面白いのがこの関係は一方通行だという点です。ハイゼンベルク群のように増大関数は有利的だけれど表現の集合は生息ではないという例があるため逆は成り立ちません。またキャノンさんが提示した特定の群では性制限の順序を変えるだけでこの特性があるかないかが変わるという非常に繊細な挙動が示されています。単純な生息性だけではなく順序という要素が幾何学的な性質にどう影響するのかが浮き彫りになっていて非常に興味深い考察です。8本目はマッシミリアーノ・ディマッテオさんとマリア・フェラーラさんによるエイフィニテスキューグレスウィズパーフェクトアッチチベグループ&オルモストシンプルマルチプリカティブグループ完全な下方群とほぼ単純な上方群を持つ有限スキューブレースです。この研究は数学の難問集として知られる黒深ノートブックにある問題に肯定的な答えを出すために行われました。具体的には下方群が完全でありながら上方群が完全ではなくかつほぼ単純であるというちょっと不思議な性質を持つ有限スキューブレースが存在するかを突き止めることが目的です。そのために著者たちは非常に巧妙な構成方法を考え出しました。まず異数60の補助的なスキューブレースを用意しそこに遮影特殊ユニタリ群という特殊な群の自己同型群の解析を組み合わせています。さらに半直積という手法を使ってこれらの要素を合体させました。その結果下方群は完全である一方で上方群は同来部分群が自分自身と一致しないため完全ではないという構造を実現したのです。もしこれが両側スキューブレースだったなら下方群が完全なら上方群も必ず完全になってしまいます。そこをあえてスキューブレースという枠組みであえて不一致を作り出した点に数学的なパズルのような快感がありますね。9本目はマス RA からのクロス投稿でジェームス・イーストさんと PA アジーフ・ムハンマドさんによるインボリューションズ・オブ・ツイステッド・ダイアグラム・モノイッツ・ねじれ図式モノイドの対合です。この論文ではパーティションモノイドやブラウアーモノイドといったよく知られた図式モノイドとそのねじれ版における対合を分類しています。普通これらのモノイドで対合といえば図形を上下に反転させる操作を思い浮かべますが著者の2人はそれ以外の対合が存在するのかそしてそれが代数的な生息性にどう影響するのかを深く掘り下げています。特にねじれ積という枠組みで対合の一般論を展開しているのが非常に巧みです。途中でタイトネスという性質が足りないという壁にぶつかりますがそこでユニット性という少し緩い条件を導入して突破するあたりに研究者としての粘り強さを感じますね。結果としてブラウアーモノイドが多くの対合でスター生息になる一方で生息スターモノイドになるのは標準的な反転操作だけであることなどが明らかになりました。また整数上のねじれ図式モノイドが常にスター生息であることも証明されており対称性と生息性の関係をきれいに整理した一冊となっています。10本目はマス GP からのクロス投稿でキャメロン・ゲイツ・ラットさんによるフィリング・ワン・サイクルズ・2サイクル・コンプレキシティ・アンド・トルション・グロース・ワン・サイクルの重点・2サイクルの複雑さ及びねじれ部分の増大です。 この論文では第一ベッティ数が0である二次元複体において1サイクルの重点不等式と第二ホモロジーの複雑さ、そして第一ホモロジーのねじれ部分がどのように連動して増大するかという定量的な関係を調べています。背景にあるのはある種の群において部分群の指数に対してねじれ部分が指数関数的に増大するかという非常に挑戦的な未解決問題です。これまでは上限を抑える議論が中心でしたが、この論文では逆に下限を導き出そうとしています。ここで登場するのがタイト部分収縮という幾何学的なアプローチです。これは重点写像を定数写像へとつなぐ鎖ホモトピーのような役割を果たす手法で、これを使うことで起伏の直径や底空間の等を周定数から2からサイクルの複雑さを制限できることを証明しました。特に基本群がプロパティティティを持つ場合の定理が強力です。起伏の直径が指数の対数的にしか増えないため、ねじれ部分の大きさを下から評価する強力な武器になります。さらに有理ホモロジー3次元級のヒーガード分解から得られる複体への応用まで展開されており、具体的かつ緻密な構成に圧倒されます。ねじれ部分の増大という抽象的な問題にここまで幾何学的な視点を持ち込んだ点に著者の強いこだわりが感じられます。11本目はマスドット DG からのクロス投稿で、ドンリュル・M・キムさん、T.O. さん、アンドリュー・ジンマーさんによるストリクトコンカビティオブザグロースインジケータファンクションフォーリレイティブリーアノソブグラックス、相対的アノソフ群における成長指標関数の厳密な応性です。この論文では相対的アノソフ群というかなり広いクラスの群において成長指標関数が厳密に O であることを証明しています。この関数は半単純未大数群におけるカルタン射影の方向ごとの指数的な成長を記録するものですが、これまではアノソフ群というより限定的なケースでしか厳密な応性が分かっていませんでした。研究チームはマンハッタン超曲面という臨界指数写像の単位レベル集合が一時微分可能であることを示すという非常に巧妙なアプローチをとっています。特に無限遠での臨界ギャップという条件をうまく使い、コンパクト集合の外側にある速度の質量を制御することで正しく滑らかさを導き出しました。ザ・リスキー中密な相対的アノソフ群において接方向と限界水の中の半直線が1対1に対応するという結果まで導き出しており、重み付き数え上げ問題における支配的な方向を特定する上で非常に強力な武器になるはずです。理論的な枠組みを丁寧に拡張して、これまで空白だった領域を埋めた点に強い執念を感じる素晴らしい成果だと思います。最後は CSIT からのクロス投稿で、ロミー・バナジーさんによる CASI エイジオメトリックコーディングテオアム幾何学的符号化定理です。この論文では古典的なアルゴリズム情報理論における符号化定理を対称性というグループ論的な枠組みで再現しようとしています。具体的にはあるバイナリ文字列を唯一の固定点とするような対称性を、その文字列を特定するためのプログラムとみなすアプローチをとっています。ここであらゆる文字列に対してそのような対称性を計算可能に選び出せる固定点回収可能な対称群という概念を導入しているのが非常に巧みです。この性質があるおかげで普通のプログラムと対称性プログラムの間で相互シミュレーションが可能になり、結果として対称性に基づく確率の負の対数がセット時コルモゴロフ複雑性とほぼ等しくなるという幾何学的符号化定理が証明されました。さらにガロア接続を用いて文字列の集合と対称群の部分群との間の代数的な関係を明らかにしています。計算可能な全全単車からなる対称群がこの条件を満たすことも示されており、理論的な一般性がしっかり確保されている点に著者の強いこだわりが感じられます。さてさて、今回は群論から幾何学的群論、 さらには決定不能性や相対アノソフ群、自己相似群、そして符号化定理まで非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。数学の持つダイナミックな構造に触れることができ、とても心地よい時間でしたね。それでは、本日の配信はここまでです。ご視聴ありがとうございました。